皆さんおはようございます。11月24日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日はこの日本キリスト教団が定めます、教会歴でいきますと、収穫感謝日であります。毎年このお話をしておりますけども、今日のこの収穫感謝日ですけども、アメリカではですね、サンクスギビングデー、ギビングデーですね、収穫感謝祭と、まあ、言われています。毎年11月の第4木曜日にこの祝日になっているわけですけども、このアメリカの最初の、感謝祭はですね、この1621年の秋、このマサチューセッツ州、このボストンの、東南の方にありますけども、そのプリマスで、行われました。その前の年ですね、本当に信仰の自由を求めまして、海を渡ってきたこのイギリスのプロテスタント、いわゆる正教徒ですね、ピューリタンです、ピルグリムファーザーズがですね、本当にこのもう、飢え死にしそうなですね、そういうようなところで状態であったわけですね。そこにですね、いわゆる、先住民の、ネイティブアメリカンと言われるですね、まあこのおそらくインディアンと後にインディアンと言われるようになりましたですね、よくあの西部劇なんかでも出てきますけども、の人たちにこうあの助けられて、この最初の収穫をあげた時ですね、本当にこのネイティブアメリカンの人たちと一緒にこの感謝の集いを持ったわけです。本当に助けられたわけですよね。嬉しかったですよ、本当にね。それで、みんなで、神様に、まず神様と、それからこのネイティブの、アメリカンの方々とですね、感謝の集いを持ったわけですね。その後ですね、いくつかの州で、まあ、いろんな日に感謝祭が、守られたようなんですけども、初代大統領のワシントンですね、1789年、日本で言うならば、文化文政、時代でしょうか、毎年ですね、11月の26日をこの、サンクスギブンデーとするように、定めたわけです。ワシントン大統領でよってですね。しかしこの南部の方の方たちはですね、まあ一種の、これは、偶像礼拝じゃないかと考えるようになったんですね。この見えない神様を礼拝する、そのキリスト教のあの、ですね、を傷つけるものと非難をしたと言われているんですね。確かにですね、この礼拝の中で、この作物なんかを飾るということは、まるでなんかこう日本的ならばですね、こうお供えをしているような感じに見えるわけですね。ですからこの、アメリカ南部の、諸州からですね、批判もされるのは当たってないことはないとも思うんです。しかしですね、こうも考えられると思う。一般的にはですね、このお祭りは天地万物をですね、の神様の恩恵として神様を称える、そのですね、本当謙虚な信仰を養うのにふさわしい行事だと認めてですね、1864年、大統領のリンカーンですね、あの現在行われているように、毎年11月の第4の木曜日 をこの、感謝祭の日とするように布告したわけですね。まあ、要はあの今の日本で言うならば、11月の今年は28日になるでしょうかね、第4の木曜日ですね、なるわけです。で、全国一斉にですね、あの収穫の豊かなことと、あの国と家庭の安泰をですね、神様にその感謝することを、進めたわけであります。このことはですね今日の修法にも書きましたけども、旧約聖書の、出エジプト記、23章の、16節に出てくるんですけども、収穫祭のことが記されてます。そのこともですね、覚えたいと思うんですね。主がモーセに言われました。年の終わりには畑の産物を取り入れるときに取り入れの祭りを行わねばならないと記されてますけども、主の民がですね、神様の恵みを心から感謝したですね、そういうですね分かち合う日でもあるわけであります。ぜひですね、このようにですね、恵みを分かち合うですね、そのことをですね覚えたいと思うんです。さて、今日、与えられました聖書はですね、申命記の11章の、13節から以下であります。13節から、15節をちょっとですね、読んでみましょう。もし私が今日あなたたちに命じる戒めにあなたたちがひたすら聞き従い、あなたたちの神主を愛し心を尽くし魂を尽くして仕えるならば、私はその季節季節にあなたたちの土地に秋の雨と春の雨を降らせる。あなたには穀物、新しいブドウ酒、オリーブ油の収穫がある。私はまたあなたの家畜のために野に草を生えさせる。あなたは食べて満足する。このようにですね、記されております。しかしですね、しかし人が生きていく中でですね、一番よく口にするのはですね、こんなに恵まれているのにですね、なぜこんな目に遭わなければならないかという、何の因果でこんなに苦しまねばならないかという言葉であるようにですね、人生にはですね、本当にこの悲しいこと、苦しいこと、辛いことの方がですね、なんと多いようにも思われるわけですよね、日常生活してますと。それはですね、信仰のある人もですね、正しい生き方をしていると思われる人も容赦しないわけです。かえってなぜこんないい人がこんな目に遭うのかと思わさせるようなことが多いようにもですね、見受けられるわけです。生まれつきこの目が見えない、目の不自由な人はですね、何の誰の罪でそうなのかという質問にですね、主イエスはこう答えていますですね。それは本人の罪でも親の罪でもなく、神の技がこの人に現れるためだとお答えになっているんですね。これは非常にですね、大変前向きでなね、本当に積極的な考え方でして、万事は働いて益になるというですね、その聖書の言葉がこの実感する、そういう経験にもつながっていくんじゃないんでしょうか。神様の 技がこの人に現れるためなんだ。いろんなことが、この嫌なこといっぱいある、起きてくる。しかし神様の技が現れるためなんだと考える。そのことによってですね、なんと慰めが与えられるんでしょうか。またですね、コリントの信徒への手紙の1のですね、10章の13節、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずですと。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいますとあります。この言葉はですね、私たちの教会のこのホームページですねにも、載せてまいりました。このようにですね、逃れる道も備えていてくださるんだと。神様はその試練に耐える道を備えてくださるということがわかるわけです。実際ですね、人生は辛いことばかりではないと思うんです。辛いこと、苦しいこと、悲しいこと、嫌なことで満ち溢れていると思い込んでしまってはですね、ならないと私は思うんです。嫌なことばかしだとどうしても思っちゃう。でもそれが神様のなせるご計画だったんだと考えることが、必要だと思うんですが、その前にですね、本当に辛いことばかりなんですかと。神様は辛いことばかりお与えになっているんだろうかと、そう考えてみることもですね、本当大事だと思うんです。あの成長の家というですね、一つの宗教団体がありますけどもですね、この成長の家を起こしましたこの谷口正治さん のお考えになったことはですね、非常にこの参考になると思うんですね。その谷口正治さんによりますとね、この現実的なものはむしろ霊の世界であって、この世の肉体の世界、物質の世界は本当に、仮の姿なんだと。スクリーンに映った映像のようなものなんだと。実際は霊の方なんだと。意識の方にあるんだと言ってます。だから辛いと思っていると、本当に辛いことが現実症として現れてしまうんです。心が病むと体が病むというわけですよ。確かにそうですね。これはですね、このどうも現代の医学でもある程度本当だと分かってきているようなんですね。サイコソーマティックス、マティックですね、心身症という言葉も、使われているわけですね。できるだけ良いことを想像しなさいと。そうすればあなたの運命も良い方へ開けますというのも本当に、ですね、悪いことではないと思うんですよ。ね、本当にですね、良いことを想像する、嫌なことばっかし考えてるとどんどんどんどん気分がめいってきますよね。確かにそうですよ。なんでこんな言葉が起きてくるんだろうってもう私も思ってますけどね。本当に悪いことばかり考えていていたらですね、気が塞いで顔つきまで暗くなるんですよね。だから本当に楽しいことも起きられなくなってくるんですよ。起きなくなってくるんですよ、どうしても。それからね、 気がついてみたらそんな嫌なことばかわい顔ばっかし怖い顔ばっかししてれば人が集まってこないんですよね。だからやっぱりニコニコと喜んでることが大事だと思うんですよね。笑う門には福来たるなんて言葉が日本にはずっとありますけども、それ本当事実だと思うんですよね。だって怖い顔してる人にね近づくのも嫌じゃないですか。あなんか今日は機嫌悪いなあの人って言うとなんか近づくにくくなってきますよね。このテサロニケの信徒への手紙の1の5章16節から18節にいつも喜んでいなさいと、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいと記されてますが、この言葉はですね、私大好きな言葉ですね。初めてですね、私たちの教会に、転入会されたりとか、あるいは洗礼を受けられたような受けられた方にはですね、私も聖書を差し上げるんですけども、その裏表紙には必ずこの言葉を今ずっと載せるようにしてます。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい。この言葉はね、いい言葉だと思います。ですからいつも喜んでることが大事だと思いますよ。どんなことがあっても神様が必ず良いようにしてくださるんだと、そのことを信じられるか信じられない、信じるか信じないかということですよね。結局ですね、やっぱりですね、人生、神様から与えられた人生ですから、神様が良いような道を備えていてくださるんですよ。ねえ、神様は私たちをこの地上に置いて楽しく暮らすようにしてくださっているんだと、ね、だから神様が計画されたこと、そういうことも一面の真理だと、この思うことが大事だと思うんです。そういう目で見ますと、あれもこれも思い当たるんじゃないんでしょうか。今日はですね、ここも神の御国なればという賛美歌を、賛美いたしました。これはですね、旧賛美歌ですね。本当にこの賛美歌はよく歌ってきたんですが、残念ながら、賛美歌21には載ってないんですよね。ですからこの時期ぜひ今日はですね、この賛美歌のことを取り上げようと思ってですね、皆さんに賛美していただきました。この賛美歌の通りですね、この地上もまた神様の恵みに満ち溢れた素晴らしいところだと気づくわけです。その季節季節にですね、雨を降らせて、あなたには穀物などブドウ酒、オリーブ油などの収穫があるというんですよ。これが申命記11章の言葉ですけども、詩編のですね、104編、旧約聖書の皆さん941ページをちょっと、開けてみてください。旧約聖書941ページ104編の10節から24節をちょっと読ませていただきます。主は泉を湧き上がらせて、川とし山々の間を流らせられた。野の獣はその水を飲み、野老婆の渇きをも潤される。水のほとりに空の鳥は住み着き、草木の中から声を上げる。主は天上の宮から山々に水を注ぎ、御業の実りをもって地を満たされる。家畜のためには牧草をしごらせ、 死から糧を引き出そうと働く人間のためにさまざまな草木を生えさせる。ブドウ酒は人の心を喜ばせ、油は顔を輝かせ、パンは人の心を支える。主の木々、主の植えられたレバノン杉は豊かに育ち、そこに鳥は巣をかける。コウノトリの住処は糸杉の梢、高い山々は野ヤギのため、岩たぬきは岩場に身を隠す。主は月を作って季節を定められた。太陽は沈む時を知っている。あなたが闇を置かれると夜になり、森の獣は皆忍び出てくる。若獅子は餌食を求めて吠え、神に食べ物を求める。太陽が輝き昇ると彼らは帰っていき、それぞれのねぐらにうずくまる。人は仕事に出かけ、夕べになるまで働く。主よ、御業はいかにおびただしいことか。あなたはすべてを知恵によって成し遂げられた。地はお作りになったものに満ちている。言葉を補う必要はないと思うんですよ、本当にね。まことに主よ、御業はいかにおびただしいことかと。あなたはすべてを知恵によって成し遂げられた。地はお作りになったものに満ちている。まさにその通りなんですよね。あるいは新約聖書にもですね、このパウロが言ってます。リストラに行った時にこの説教してるんですね、新約聖書のですね、241ページですね、使徒言行録ですね、こういうことが、述べられてるんですね。使徒言行録の、章の15節からですね、15節から14節、14章の15節から17節にこうあります。皆さん、なぜこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間に過ぎません。あなた方がこのような偶像を離れて生ける神に立ち返るように、私たちは福音を告げ知らせているのです。この神こそ天と地と海と、そしてその中にあるすべてのものを作られた方です。神は過ぎ去った時代にはすべての国の人が思い思いの道を行くままにして置かれました。しかし神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて実りの季節を与え、食物を施してあなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。このようにですね、記されています。この収穫感謝、それはですね、まさにこのような神様の豊かな恵みのを知って感謝することです。で、豊かな恵みをですね、享受することだと思います。そしてですね、人生を楽しむことを知る、そういうことだと思うんですよ。鳥も動物も人間も花も草もですね、木も虫たちも魚たちも、山や川や海も空も、風も雨もですね、空の星も、ありとあらゆるこの森羅万象が神様を 賛美して喜ぶんですよ。しかしそれに大切な前提条件があるわけです。今日読んでいただいた申命記の11章13節にこうあります。あなたたちの神主を愛し心を尽くし魂を尽くして仕えるならば、そういう条件ですよ。その時神様はその季節季節にあなたたちの土地に秋の雨と春の雨を降らせると。あなたには穀物、新しいブドウ酒、オリーブ油の収穫があるというのです。ねえ、あなたたちの神主を愛し、心を尽くし、魂を尽くして仕えるならばなんです。この世の人生旅路です。また楽しからずやと思えるんですよ、そうすれば。ねえ、どうぞ皆さん、恵みの雨をくださる神様にですね、感謝しながら歩みたいと思います。来週からアドベントに入ります。主のご降誕を待ち望みながらですね、迎えたいと願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。ではお祈りを捧げましょう。神様、今日もこのようにして礼拝を守ることができまして感謝いたします。収穫感謝の日であります。恵みの雨をくださる神様、どうか私たちもあなたを信じて恵みをいただきつつ歩むことができますように、どうか私たちの信仰の力を与えてください。どうかこの世のすべての人にあなたの御恵が豊かにありますように、心からお願いいたします。願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。